ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日は、熊本市は中央区草場町にあります弦楽器専門店草場楽器から、辰野修一さんにお越しいただきました。辰野さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、草場町にあります弦楽器の専門店草場楽器ということなんですけども、はいはい、ちょっとまず場所を教えていただけますか。
場所はですね、はい、上通りアーケード街から北署に抜ける道があるんですけれども、はい、その途中に右側に黄色いパルコのパーキングがありまして、1階が無印良品になってるんですけども、はい、そのほぼ向かい側ですね。
お向かいにある、
はい、の3階建ての、はい、ガラス張りのビルです。
はい、はい、じゃあちょっとあそこ車で通ったことあるって方結構いると思うんですけど、だいたい外から見て、あ、なんか楽器屋さんってパッと見てわかる感じですか。
一応表にですね、チェロとチェロケースを置いてはいるんですけども、間口が結構狭いので気づかれない方が多いですね。
あ、じゃあちょっとゆっくり行きつつ、ちらっと一瞬右を見ていただくと楽器屋さんがあるということで、はい、別の楽器があるということです。さあ、実はここ、その今や楽器屋さんと紹介しましたけれども、楽器以外のこともいろんなことやってらっしゃいまして、非常にユニークなね、お店なんですけども、もともと辰野さんは、はい、その楽器屋さんをされるぐらいですから、
はい、
弦楽器の専門店ですからね、
はい、
長いことやっぱ弦楽器やってたのかなと思うんですが、
はい、
実際のところはどうなんですか。
いや、もう実はもう全くやってませんでしたね。
やってない。
はい、
素人。
はい、素人です。今でもまだ素人です。
その辰野さんがなんでその弦楽の専門店を開くことになったんですか。
そうですね、はい、私の妻がバイオリン教室をやっておりまして、まあ、その影響で、まあ、全然私もクラシックにはやってなかったんですけれども、はい、まあ、それ結婚したことによって、まあ、クラシックに触れるような機会が増えてですね、
お、
まあ、それ、まあ、だからといってその弦楽器店をやるっていうのはその時は思ってもいなかったんですけれども、まあ、今回はそのドラゴンビルっていうんですけれども、まあ、そちらをちょっと購入することができましたので、まあ、このビルを購入したからには将来ですね、そこのビルをちょっと音楽関連のビルに全部したいなっていう夢を語ったんですよね。
ほうほうほうほう。
でその当時はその1階は洋服屋さんとかが入って、テナントが入ってましたので、
ええ、
まあ、地下のスペースだけが空いててですね、まあ、そこにちょっととりあえずスタジオを作ろうということでスタジオを作ってですね、
はい、
いたんですけれども、その1階の洋服屋さんがですね撤退しまして、
ええ、
それでちょっとその後空き店舗にずっとなってましたものですので、ちょっとこのままだともったいないなっていうことで、まあ、以前から計画してたその楽器店っていうのをやろうと思って、思い切ってちょっと仕事を辞めて帰ってきました。
はあ、今仕事を辞めてとおっしゃいましたけども、もともとじゃあ今この仕事を始める前はどんなことをずっとされてたんですか。
郵政省に入社、はい、32年前ですかね、
はい、
入社しまして、辞めるときはゆうちょ銀行になってたんですけれども、そこに30年間働いておりました。
あら、そこからじゃあちょっと早めにご退職されて、
はい、早期退職で
こっちの世界に、
はい、
はー、
思い切りました
ね。え、周りから同期の方とか大丈夫やお前みたいに言われませんでした。大丈夫でした。
いや、その辺はもう、はい、もう結構、はい、みんなしらっとしてますね。
あ、しらっとまあ頑張るよみたいな。
そうですね。
あ、はい、なるほどですね。いやでもね、その自分もプレイヤーだったらですよ、
はい、
なんとなくね、
ええ、
その辺のっていうのはなんとなくこう情熱と言いますか、
ええ、
気持ちはあれなんですけど、まあ、奥様がこうやってらして、まあ、ええ、先生かなんかおっし
ゃる、ええ、そうですね、
ね、はい、でそこと一緒にっていうのは結構思い切りがありないとできなかったんじゃないですか。思い切って。
そうです ね、もちろん、はい、
うーん、
強い意志で、意志でというか
今はちょっとこう楽器とかも少しされるんですか。
いや、基本的に私はですね、楽器はやってないんですけども、ちっちゃい頃からうちの子供たちがですね、3歳から2人娘がいるんですけども、まあ、バイオリンとチェロやってるんですけども、その練習する風景を見ててですね、あ、これはちょっと俺にはできないなとこの努力は僕には無理だなと思って、
はい
はい、もうあえてしませんでした。
はあ、でも例えば、
はい、
楽器は演奏しないけれども、ええ、それをこうサポートすることはできるというところですね。
そうですね。だからもう主にレッスンするときに、まあ、うん、僕が運転手として行ったりとかですね、
ええ、
あなんかどっかコンクールに出るとか言ったり、県外のコンクールに出るとか言ったときにはもうその地方の食べ物を楽しみにですね、一緒に、
なるほど、
そこでそれが旅行みたいな感じで行ったりしてですね、そういったことでのサポートはしてました。
あ、なんかそれってちょっと楽しそうですね。なんかね、そういう感じでいくとですね、はい、いうことで、まあ奥様とかね、バイオリンの先生をしてらっしゃって、まあ、まあお店をねついにオープンしたというお話なんですけどね、
はい、
もうオープンしてからはどれぐらいになるんですか？
オープンしたのは去年の一昨年の4月からですので、はい、もう間もなく2年
ですね。2年というところですね、はい、で一番最初に地下にスタジオがあって今お店ということですけども、
はい、
実はそのお店とそれから地下のスタジオを活用して、
はい、
いろいろイベントもされてるということで。
あ、そうですね、
はい
はい、
ドラゴンナイトというイベント、
ね、そうです。名前はかっこいいんですけどね。
これドラゴンナイトってこう弦楽器屋さんにはこうなかなかマッチングしない名前なんですけど、ええ、もしかして辰野さんの竜でドラゴンですか？
そうです
、はい、いいですね。 かっこいいですね。
全てそこから取ってビルの名前もドラゴンビルで、
ドラゴンビルとおっしゃいましたもんね、はい、これどんなイベントですか？
クラシックをですね、気軽に聴いてもらいたいということで、
はい、
よくジャズの、ライブハウスとかあるじゃないですか、そういったところってみんなウイスキー飲んだりとかしながら気軽に聴いてますよね、
はいはいはい、
その雰囲気をイメージしてですね、それをクラシックでできないかっていうことをまず考えて、飲食を伴うクラシックのライブということで始めました。
あ、それでそのまあカフェじゃないですけれども、ちょっとそういう楽しみも足したところで合わせて弦楽もと、
そうです。
確かにね、いわゆるこうホールで聴く弦楽のコンサートってちょっとこうかしこまっとかないといけないかなっていうイメージが少しありますか？
そうですよね。咳払い一つできないような雰囲気があるじゃないですか、クラシックのコンサートっていうと、そうじゃなくてもっと本当にもう身近に気軽にちょっとウイスキーちびちびやりながら、
はい、
もジュースでも飲みながら聴けるっていうのをですね、やってもらい やりたいということで始めました。
いいですね。ね、お酒も大丈夫なんですか？
あ、もちろんです。
飲みながら、
はい、大丈夫です。
ドラゴンナイト、これは今どれぐらいのペースでやってらっしゃるんですか？
始めたのがですね、最初にまあプレとして一昨年の秋に、9月10月頃にですね1回ちょっと10回ほどやってですね、本格的に始めたのは去年の3月からですね、の毎週金曜日の夜7時から10時までで開催しております。
7時から10時まで、
はい
はい。これは料金とかどうなりますか？
料金は、通常1500円で、小学生が1000円、未就学児は、もちろん入場可能で無料です、
で、まあ、演奏聞きながらということなんですけども、
はい、
まあ、コンサートというかライブの中身自体はどんな感じの？
はもう、まあ、クラシックだけには限らないんですけれども、もういろんなパターンがありまして、はい、もちろん弦楽器のですね、
はい、
バイオリンがソロでやったりとかカルテットでやったりとかですね、ピアノが入ってピアノトリオとかでやったりとかもありますし、あるいは大きい時だと金管60奏というのもありまして、トランペットとかトロンボンとかですね、チューバとかが入った時もありますし、あとは面白かったのはフルートと演劇っていうのもありまして、なんかバッハ物語をこう日本人に置き換えて、登場人物を置き換えて、ちゃぶ台にその劇をしながらバッハの曲をフルートで弾くとかですね、
はあ、
そういった面白い企画もありましたね。
結構なんか毎回こう凝った感じで楽しく楽しめるような、
そうですね、
ライブですね、通常ほらコンサートと言いますと、
はい、
曲の途中じゃ入っちゃいけないとか、物音立てちゃいけないとか、なんかそんなのがあるんですけど、そのあたりはドラゴンナイトは
もう全部大丈夫です。
全部大丈夫、
はい、まあ、演奏中でも全然入っていただいて結構ですし、
はい、
まあ、演奏中でも当然さっき言ったようにちょっと飲み物飲みながら、うん、ナッツでも食べながらっていうのも全然大丈夫ですね、うん、ただまあ居酒屋さんみたいに、演奏中にすいませんとか言うのはですね、ちょっとそこは勘弁してもらいたいですけど、
ね、ちょっとやっぱりマナーを守っていただいてというところですかね、はい、まあ、フードとドリンクも出るということなんですが、
はい、
それはこのあたりはどんなものが出るんですか？
一応メインはですね、
はい、
ドラゴンカレーっていうのがありまして、
はい
はい、カレーが、まあ、2種類ですね、
はい、
2種類のカレーとあとはサンドイッチですね。
サンドイッチ、
はい、とあとはちょっと自慢で自信のあるポテトサラダですね、
はい
はい、とあとはもうポテトチップとかナッツとかですね、そういったものです。
はあ、なんかちょっとあの聞くところによりますと辰野さんカレーにはこだわりがあるそうで。
そうですね、そうですね、40歳ぐらいの頃ですかね、まだサラリーマン時代ですけども、はい、なんかある機関情報誌のですね、はい、カレーコンクールっていうのがちょっと目につきまして、
はい、
それに、まあ、なんとなく応募してみたんですよね、
はい、
でまあその一次審査に受かっちゃってで、まあ、二次審査実技ということでなんか料理研究家とか料理家の人たちの前でこう実際に1時間で作るっていうのに決勝戦に行きまして、
ええ、
まあ、そこで大賞とかその賞を取るのはちょっと取れなかったんですけれども、まあ、そこで作ったカレーがまあドラゴンカレーの一番最初の原点みたいなところですね。
いやちょっとねその話を聞いたらば辰野さんが楽器屋のご主人からちょっとシェフに見えてきましたね。
あ、そうですね、あの料理の方が僕が得意ですね、
どっちかというと。
はい、
へ、
まだ楽器に関してはまだもう勉強中の身ですよね。
まあそういうちょっとこう自慢のカレーもあるということですからね、はいはい、それも合わせて楽しめる、はい、そんなお店なんですけれどもね、
はい、
で、先ほどドラゴンナイトのいろんなコンサート、はい、いろいろ趣向を凝らしたものがあると紹介しましたが、
はい、
実はこれ出演者も募集をしてらっしゃるということで。
あ、そうですね、出演者募集してます。去年、まあ、初めてからですね、まあ、こちらの方からその時は、まあ、なるべく声かけをしてですね、もう やらないかやらないかということでいろんな方に声かけをして集めてたんですけれども、
はい、
もう今年になったらちょっとそのやり方も変えてもう我こそはっていう人をですねもう募集してるところです。
ということはもうそういったこう次戦他戦問わずこうちょっとこう話しに来ていただければと、
は
い、申し込んでくださいということですかね、はい、うん、
ぜひチャレンジっていうかですね、うんうん、やってもらいたいですね、いろんな方に、はい、クラシックには限らずでも大丈夫です。
まあ、例えばジャズっぽいのやりたいんですよ実はって、
ええ、
いう方でも問題なく使えるんですか。
はい、もちろんそれはもう話し合ってですね、うん、話し合いの結果 OK であれば大丈夫です。
じゃあ、まあ、一回相談してくださいというところです ね。
そうですね、初めての方はですね、
うん、いうことですね、
はい、
はい、そしてですね、今紹介したドラゴンナイトは、毎週金曜日、
はい、
ですから、まあ、2月は今度は27日ですか。
はい、そうですね、
ね、そして3月6日13、20、27と続くわけですけども、はい、ちょっといくつかとりあえず今週は何が行われますかね。
今週は、チェロですね。メインはチェロの方がチェロとクラリネットとピアノという、まあ、ちょっと珍しい組み合わせでされますね。
はい、
はい、
いうことで、今週金曜日ももちろん行われると、
はい、
いうことで、とにかく、まあ、ほぼほぼ毎週金曜日、
ほぼですね、そうですね、こちらから今回今年になって声かけをしてない関係で、うん、ちょっとまだ空きが結構あるんですけれども、はい、極力毎週やるつもりですね。
はい、はい、いうことで、ぜひ皆さん、まあ、そのプレイヤーの方もそしてお客さんもね、はいはい、もう飲みながらって言われると僕もちょっと足運びやすいなと正直思っておりますが、
はい、
そういった男性も、あ、これ男性女性って辰野さんお客さんどっちが多いですか。
おそらく女性の方が多いと思います、
ね、ちょっと女性が多い、
はい、
はい、いうことでございます。男性は、
いや、男性のお客さんももちろん
もちろん、は
い、はい、いますね、
いうことでございますので時間は7時からとなっておりますから、はい、ぜひ足を運んでみてください。
はい、よろしくお願いします。はい、
そしてですね、奥様が先生をされているという話をしましたけども、
はい、
合奏団をね、はい、されてまして、いろいろ お弟子さんといいますかね、生徒さんたちと、
はい、
はい、こちらどんなグループでしたっけ。
辰野落とし子合奏団といいまして、
はい、
まあ、うちのかみさん、妻のですね、
はい、
生徒たちが、まあ、主なメンバーになって、
はい、
ボランティア演奏ですね、老人施設とか病院とかでですね演奏活動をしております。
はい、落とし子っていうのがですね、
はい、
落とし子の音が音楽の音って書くんですよ。
あ、そうですね、
ちょっと可愛いですよね、
は
い、
はい、
辰野落とし子合奏団ってことね、
はい、
こういう活動もしていらっしゃいます。
はい、
はい、ということで、まあ場所もね非常に分かりやすい、上通りのね、パルコパーキングの前ですので、ちょっと一度覗いてみていただけるといいんじゃないかなと思います。
ぜひ、はい、楽器は買う買わないに関わらずですね、
はい、
とりあえず遊びに来てもらいたいですね。
ね、
で楽器にもう触れてもらいたいですね、
なんかやっぱ違うんですってね。僕なんか触ったことはないんですが、見るのはよく見るんですけど、
私もその聞いてはいたんですけど、よくですね、聞いてはいたけど自分で触れるってことはほとんどもうこの楽器店始めるまでなかったんですけども、でまあ最近なんですけども、まあ妻とか娘とかがいない時にですね、お世話してる時に一人でちょっと楽器触ってですね、バイオリンとかをちょっと音を鳴らしてみたんですよね、だその鳴らしてまあ普通に聞く分にはバイオリンの音チェロの音それぞれあるんですけども、実際自分でこの左の顎と肩の間に挟んで弾いてみるとですね、音を鳴らすとその響きが体中に伝わるんですよね。だからこれはちょっと私も今まで経験なかったんですけども、まあ、ギター初めて弾いた時の音よりもすごい感動しましたね。
ちょっと癖になるかもしれませんよ、そういう体験もさせてもらえるんですか？
もうもちろんです、
はい、はい。ということでそういう体験をしたい方もぜひお出かけください、ということで今日この時間は、熊本市は中央区草場町にあります弦楽器専門店草場楽器の辰野修一さんにお越しいただきました。辰野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。